101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
相変わらず暑い日が続きます。もうこんな暑い日が続くとどうもならんがなっていう、まあどんならんっていうのはどうにもならん、大阪弁でどんならんって言うんですけれど、本当にどうにもしょうがない暑さ続いておりますが、こう暑いと体が弱ります。でそこではやっぱり栄養補給も大事ということで、大阪の人間はハモは今の時期やでと言うたり、土曜にはうなぎを食べてというようなことを言います。さてそういうものが西宮ではどないなってんねやということが、今郷土資料館で展示されている特別展を見ることからちょっと学んでみたいかな、そんな気持ちでやってまいりました。今日は郷土資料館の西尾さんとお話をすることになっております。西尾さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
てなことでやってまいりましたが、はい、どないですか西尾さん、お元気ですか。
ありがとうございます。
夏暑いけれど負けてられません、
は
い、
もう負けてられません
漁業で魚が取れる、はい、その魚が体の栄養になるということです、はい、西宮の漁業っていうのは歴史があるんでしょうか。はい、
ありますね。もう本当に、私たち郷土資料館っていうのは文化財の仕事をしてますの で、
はい、そうですね、
あの発掘調査から、古くは発掘をして土の中に埋もれていたいろんな生活用具を学んだりというか、あの探したりとかいうふうに調査をするんですが、実はその中にもですね、魚を取る道具があります、
は
あ、はい、でそれを、まあ、今回糸口にしまして、はい、西宮で漁業をしていた歴史と、でその漁業の中で使われていた道具について展示をしてます。
ですから西宮で漁業、はい、いつ頃、
じゃ質問しますね、
はい
はい、前田さん、あの西宮生まれ、
西宮生まれ、西宮育ち、育ち、
はい、まあ、西宮海が近かったと思うんです、
ね、近かったですね、海水浴も行きました、
はいはい、で海水浴以外に海の方へ行くとですね、どういう風景が広がっていたか思い、
西宮の浜に行きますと、はいはい、まず一番、まあ、皆さんご存知砲台があります、
はいはい、
そのそばには松林があって、はい、あとはもう真っ白の砂浜が広々と広がっていた、
はいはいはい、
その砂浜にね、はい、いろいろ干してあるんですな、
はいはい、
それがジャコウって言いまして、
はいはい、
イワシの小さいのがものすごくたくさん干してある、あれはやっぱり記憶にありますね今でも、
はい、ひょっとして匂いも覚えてらっしゃいますか。
いやー、それは忘れられません。本当に強烈な匂い、はい、僕は未だにあの魚介類苦手なんですけど、食べ物として、はいはい、あれが原因ちゃうかなぐらい強烈でしたね。
覚えてらっしゃるそのジャコを干していたっていうのが、はい、いわゆる煮干しですね。
そうですね、
はい、イワシ、カタクチイワシを、はい、あの水揚げして、はい、一旦、まあ、あの煮干しですから煮るんですね。砂浜の端っこに加工場がありまして、
そうですか、
はい、水揚げしたすぐのイワシをそこで一旦煮まして、
はいはい、
でセイロというあの竹で編んだ薄ぺったい入れ物にですね、広げて干して、で砂浜一面に干してあったんですね。
いや、そんな広い範囲ですよ、はいはい、もう見渡す限りね、お魚干してある、
はい、
そんな感じでした。
そうだったと思います。あの写真が残ってまして、もう本当にはるかあの何十枚何百枚の世界で、まあ、60センチから80センチぐらい の、 あの四方ぐらいの竹の薄い入れ物に、あの底はあの網目になってますから、そこに広げてある何百枚と干してある。
それでね、そればっかりじゃなくてね、はいはい、なんかむしろみたいなずっと敷き詰めてね、はいはい、そこへもう直にジャコがね、はい、並べられてる、もう干されてるという風景もありましたよ、
はい、そうですね、何日間か干さないとカラカラになりませんので、あのそうやってあの干す場所とか、干し方も変えてたんじゃないか、
変えてたんですね、はい、 でセイロに入っているものが干し上がってきたら、はいはい、それを重ねてどっかへも運び込むわけですか。
出荷するために袋詰めにしたりとかするんですね、
はい、それはいわゆるだしじゃこのような利用になるわけですか。
はい、はい、そうなりますね。形のいいものはじゃことしてだしじゃことして出ますし、はい、割れたものはもうそのまま商品になりませんので、潰して細かくして肥料にしたりだとか、はい、あります。だから西宮のものは西宮神社にあやかって宮じゃことか宮入り子っていう風に呼ばれて、結構いい商品っていうか、いわゆるブランドになってたようですね。
高級品という名前ですな。
はい、周りの尼崎とか神戸 の、 東灘とか灘の辺でもやっぱり砂浜で同じようにしてたんですけれども、西宮は宮じゃこという風に、はい、ブランド化させてたようです。いやいやい
や、そうですか。はい、まあ、西宮は西宮の漁業、はいはい、尼崎が隣にまた漁業としてある、はいはい、で神戸にもある、はい、そんな関係ですかね。
そうですね、それぞれ漁業というのは、うん、いわゆる、漁業者というのは、うん、漁業をすることで生活をしますので、それは誰でもできるわけではなくて、はい、ちゃんと組合があって、はいはい、で組合に所属している組合員でないといわゆる生活はできないですね、うん、趣味でするのとはまたちょっと違うんです。
職業としてそれを生業にしようと思うと漁業権を持ったり、はいはい、あるいは漁業組合に入ったりせないか、はい、まあ、それは専門の漁師さんです。
漁師さんでないとできないですね。
西宮に漁師さんはどれぐらいいたんですか、一番多い時で。
組合が、まあ、最大で3つあったんですけども。
だって3つ、
はい、ああ、西宮と鳴尾に2つ西東あって、
ああ、
まあ、200人を超えるぐらいはいてはったみたいですね。
そんなにあったんですか、はい、ということは船もたくさんあったということで。
はい、その時登録されていた船もやっぱり200艘からあったみたいです。
そうですか、はい、それが漁業協同組合みたいなものを作ってらっしゃる。
特に戦後ですね、組合法ができて、うん、はい、漁業組合に入らないと漁師をできなかったもんですから、それではっきり数が分かるんですが、
まあ、西宮はその宮じゃこうと言われたり、はいはい、あるいはそのテテカムイワシと言われたり、まあ、イワシ漁有名でしたけれど、はいはい、それ以外にも何か主たる漁獲物っていうのはあったんですか。
そうですね、漁師さんというのはね、やっぱり企業だと思うんですね。なぜかというと、年間を通じてね、漁をすると、うん、季節によって取れる魚とかが違いますので、はい、ですから使う道具も変わってくるんですね。だから釣る道具もあれば仕掛ける道具もありますし、うん、網も使いますし、ということでいろんな道具をね、漁師さんっていうのは使われます。
はい、
その辺もね、今回展示してますので。
なるほど、はい、いや、まあ、会場の方でちょっと展示物見せてもらいながらお話しさせていただけたら、
はい、はい、お願いいたします。
この入ったところにあるのは、はい、これは
これはですね、土の中に埋もれていた漁具と題しまして、西宮神社の、とこは弥生時代ぐらいから続く遺跡の上にあるんですけども、はいはい、神社の境内から発掘をされました漁具ですね、飯凧を取るための壺と、でそれと土水っていう網の重りですね。網はペタッとこう海面に漂っていては魚が取れませんから、
まあ、浮いたです、ね、
ですからちゃんと片一方には重りをつけて、片一方には浮きをつけて立てないと魚が囲い込めませんから、
浮かしたり沈めたりするわけ、
はいはい、で土水という、まあ、土で作った素焼きのものですね、は
い
は
い、これがおもしみたいな
もの、おもしです、まさにおもしです。
あ、はい、それが土の中から出た、
残ってたんですね。
大昔の人が、はい、大事なもんやから埋めはったんかな。
いやー、多分ね、生活をしていた痕跡やと思います。
なるほど、ね、
はい、お祭りごとに使ったというよりはもう暮らしの中そのまんま生活として、
あ、そこらにあったやつが勝手に埋もれてしまって、はいはい、何百年も後にこうやって掘り出されてきたという、はい、そういうものです。
今使ってる土水っていう重りですね、はい、とほとんど形変わらないんです。
あ、そうなんですか、
はい、もっと最も効率よく網につける場合につけやすい形やだと思うんですね。だから2000年の間形の変わらない、うん、まあ、言ってみたら究極の道具。
2000年も昔から同じ形で使われていたものが未だに形を変えずに使われているということですね、はいはいはい、 でそこの、まあ、ガラスケースの中に入っている道具、はい、これも3センチから5センチぐらいの小さい土水と言われるものから、はい、ちょっと大きいものだと握り拳ぐらいのものまで、
は
い、いろいろありますね、はい、これなんでなんですか。
これはですね、あの網をうまく使うためには網の大きさとかによってですね、土水とか浮きのバランスを考えないとうまく動かないわけですね。
なるほどな。
ここにやっぱりあの漁師さんの頭の良さというか知恵が入っとるわけです、
ね、かかってくる魚にもよるでしょうね、はいはい、まあ、そういうことで、
はい、
そういうものがまず展示されていまして、
はい、
その次にはなんか綺麗な絵があるんですけど、はい、この絵はいつ頃のもんですか。
あのこの絵自体は明治の初めのものなんですが、
はい、
あの明治の初めに博覧会をするときにこういう、まあ、漁業をされていましたという絵を描いたものが愛知県に残ってまして、
博覧会ですか、
はいはい、でその時に、まあ、あの西宮からっていうかあの西宮を含む関西の、漁師が房総半島、
うん、
千葉県の房総半島に、イワシの大きな網でイワシを一網打尽にする、漁の仕方を教えたということをね、ここに記録が残っていますので、はい、それをあの皆さんにも西宮の、漁民っていうのは含む大阪の漁民っていうのは非常に先進的な技術を
持ってて、本当やね。
で今イワシ漁で非常に有名な九十九里浜に、
はい、
この漁の仕方を教えたのは関西の漁民なんだよってことをね、知っていただけたらいいな
って、ね、はいはい、西宮もその中に含まれてるわけです ね、
含まれてますね。
だその書いてある絵っていうのはその時の作業の様子が全部細かく書かれているわけですね、はい、
そうなんですね。
あ、取れたイワシが茹でられたり、
はい、
でそれを
絞って油を取って、
絞って油取りましたな、はい、この油は油で使えるわけで、
そうですね、あんどんとかに入れたらしいんですけど、
そういう灯油みたいなのな、はい、そして今度はその後、はい、叩いてる人がいますね、
はい、絞りかす固まってますから、
はい、
それを砕いて肥料にしてるんですね。
大きな網かごみたいな中に入れて、はい、なんか振りかざした棒で叩いてはりますな、
はい、砕いてるんですね。
砕いてはる、はい、その手前では大きく広げたむしろの上になんか、はい、そういう、砕いたものが広げられて、
はいはい、あの選別をして、うん、でこれは今度袋詰めにして出荷しますので。
なるほどね、
はい、そうしたことがねきちんと書いてくださってるので、うん、非常に参考になる記録が残ってます。大昔
の絵ですのにこうやって役に立ちますな、
はい、
まあ、その絵を他に、まあ、漁業の実際に魚を取っていらっしゃるところとか、はい、いろんな絵もそこに描かれている、はい、
そうですね、
そういうのも陳列されていますし、はい、こっち行きますとこれ新聞ですな、
はい、あの指し物はあの元気あったといいますか、うん、あの流星を誇った西宮の漁業も含めてですね、うん、残念ながら実は今漁業というのは西宮ないんですね。漁業者さんっていない、
今も漁師さんいないわけですね、
は
い、
で第二次世界大戦後ですね、はい、あの海がやっぱりあの沈没船とかで荒れていたのをきれいにして、やっとあのイワシ漁が復活するんですけれども、はい、昭和の30年代後半に入りましたら海は汚れてくる、工場排水とかね、うん、そんなんで汚れてくる、で、湾岸はですね開発で埋め立てが始まるっていうことで、うんうんうん、どんどんこう魚がですね油臭くなったりだとかして、
か
大打撃を受けていくわけですね、はい、でも最終的には漁業権を放棄するっていう形でですね、漁師さんはもう漁を諦めると。
これなんかえらい古臭い新聞ですけどあの新聞そのものがこう広げられています、
はい、
そして赤くこう塗り込んであの枠がしてあるので分かりやすいですが、はいはい、阪神版、
はい、神戸新聞の阪神版さんですね。あ、神戸
新聞、姿消す名産宮入り子、
はい、
さっぱりの収穫、
はい、
汚染と異常高温でとか、これ何年のことですか、
はい、これはね昭和の40年の記事です。であのうちの図書館はあの古い新聞をそのまま持っていますので、うん、
はい、
その昭和40年の新聞そのものをお借りしました。
そうなんですか、はい、だいぶくたびれてますけど、
はい、
それで高温やったんですかその年は、は
い、そうですね、この時高温で、その直前は三八豪雪って言われる、昭和38年は非常に寒かった年、
はい、
で2年ほど後は異常高温ということで、やっぱり魚も海水温が上がったり下がったりしますので、
生きてられへんです、
しんどい状況ですね。で工場排水とかもありましたし、赤潮って覚えてらっしゃいます
ね、赤潮ね、
で、はい、やっぱりどんどん魚が取れなくなって、で結果最終的にはもう漁業をやめるという形、やめることになったのが45年、 この記事の5年後ですね、はい、漁業権放棄すると決めて、で最終的に保証も全部受けて48年には全ての漁業者が辞めてしまったという。
それじゃあまあ廃業される方が続出した年の5年ほど前にすでに新聞記事は報道してた、はいはい、
そうですね、
宮入り子がこう干されてるような大きな写真が載ってる新聞、はい、それにはもうさっぱりの収穫で、はい、もうこれは先長くないでということが書かれてたわけ、
はいはい、漁師さんは悔しかったと思います、
その隣にもまた新聞記事があるんですが、
はい、これはねもう最後ですね、あの昭和45年に漁業権放棄を受け入れたという、はあはい、もう本当に、西宮では普通の風景やった、あの砂浜にはリコがあって、イワシを取ってた網が干してあってっていう普通の風景だったのが、もうこれを契機に普通の風景でなくなってきたっていうことですね。
ここの壁には写真も貼ってありまして、はい、元気よくこの船でこの網の修繕をしていらっしゃる漁師さん、はいはい、それからその広いところであの大きな大きな、これも50メートルも100メートルもあるような大きな網を干してはるところ、はいはい、それから港全体といいますか、これあの今のもヨット幅のあたりやと思いますが、はい、まだ砂浜で漁師さんの小屋があったり、はい、網が干されてたりするような海の風景、それからもう一つはこれ綺麗ですね、はい、これは午前中やろと思いますが、はい、東へ向いた写真で、はい、海がキラキラキラキラ光っている、そういうところに、はい、あのイリジャコを干してあるという、はい、そういう海の海岸風景が綺麗な写真が載ってますが、はいはい、これも残念ながら懐かしい写真と言わざるを得ない。
ないです ね、
ね、は
い、
もうあの西宮の漁業終焉の時の写真ということになりますかね、
はい、西宮の海は近かったはずなのに遠くなってしまいましたですね、
残念ながらというふうな写真ですね、はい、まあそんな展示もありますが、こうちょっと目を転じます。今度はガラスケースの中にちょっと変わったものが見えます、はい、これは何でしょう。桶なんですけれど、はいはい、隙間だらけの穴だらけの桶という、はい、
あの先ほど言いましたの宮入り子蛇行しますのにイワシを水揚げします、はい、だもう水を含んでますので、正確に重さが測れませんから、この桶に入れて桶にね溝が切ってありますんで、あのいらない水分が、水が滴り
落ちます、
はいはい、イワシだけきちんと測れますのでっていう桶ですね。
これいっぱいなんぼっていうわけですな、はいはい、あそういうふうなちょっと変わった桶の展示があります、はいはい、その隣にはこれはちょっと
見覚え、
近づくと匂いがするかもしれんというふうな、
そうですそうです、
あの竹製の
これがセイロですね、
セイロ、これに入れて干したわけですね、
はいはい、あの四角い底に竹で網目がしてあって、
竹で網目がしてあって、は
い、60センチ角ぐらいですかね、
60センチ角ぐらいですかね、はい、ちょっと、長方形の形のものと正方形のものとがありますが、
はいはい、これ今回はあの西宮の道具だけではなくて、はい、尼崎、神戸の深江、明石から道具をいろいろお借りしてますね。このセイロはあの尼崎で使われていたものですね。
そうですか。
西宮のものと並べて置いてありますけれども、はい、西宮は、少し長方形なんですね。
長方形ですね。
で尼崎の分は真四角で正方形でちょっと大きい、ね、
これも見分けがつきますな、
はい、違います ね、 すぐ隣なんですけども、うん、ちょっと違う道具を使ってて
伝統的にそうなんですね。
おそらく多分そうだと思います。お互い持ってる道具比べてみたらみんなこういう形でしたの で、
このこっち側の反対側のケースに入ってるこの木の札みたいなもの、はい、穴が4つ開いてるんですけど、はい、これは1個がそうですね 2,30 センチぐらいの長さ、幅が5センチぐらいかな、でちょっとこうかまぼこ板よりはちょっと厚めみたいな、はい、木ですけど、これは何ですか。
これがですね、先ほど見た重りの相手、うん、要するに浮きです。
これが浮きですか、
はい、網の上につけるものですね。
はは、は
い、これだいたい桐の木が多いんですけども、
あそうですか、
これが浮きになります。
大きいもんでは50センチ近いものやら、
はい、ありますあります。
枕みたいな形したものいろいろありますね
そうですね、これも本当にあの網の形大きさによって浮きももちろんいろいろな使い方をします。
溝の切ってあるものもあれば、はい、ちょっとこうナイフぐらいの形のものもあるし、はい、いろんな形をしていますが、はい、これは浮きなんです。
網に取り付ける縄が擦れてね、溝みたいに掘れてるものもありますので、使ってた痕跡がよくわかるかと思います。
それと隣にはセイロに置いた網でしょうね、はい、これ網が。
網じゃないんですよ。ハエ縄と言って、長いあの幹糸に細かい針をいっぱいあの横に枝のようにしてつけるハエ縄と、あのタチウオとかそういう魚を釣り上げる。
その向こう側にあるのか、そしたら針ですか。
これはね、2本とかあの4本の針が軸にからまあ生えてるように取り付けてあるんですが、これイカとかね、タコを釣る。
これがイカを釣る道具です。
イカとかね、タコもこれです。
タコも釣る、はい、へー。このハエ縄にこれがくっつけられているというようなことですか。
いや、別なんですよ。これまだ全く違う使い方になりますので、あのだから一人の漁師さんでも、あの先ほど言いましたように、いろんな道具を使い分ける、魚を釣りますから、いろんな道具使い分けてるんです。
いやいや、西宮の漁師さんは逆目ばかりはないんですか。
ないです、ないです。季節によってあの旬がありますから、
はい、何でもやるはるわけです。もうあのいや、こんだけ道具いろんなもん持ってないからということになるわけですね、はいはい。次はこれは、これ知ってますね、モンドリでしょ、
はい、そうですそうです。
入ったら出られへんやつ。そうです、竹で作ったカゴみたいで、はいはい、反対向けにすると一升瓶みたいなんですけど、
そうなんですよ、
それが転がされています、はい、たくさんありますね、
は
い、
これはね、穴子を取る、くくってやっぱり海底に沈めて、はい、取るんですね。あの免許では穴子かごというふうに、
あ、そうですか、はい、書いてます。黒っぽいものと黄色いものと竹の色が違うようですが、はい、これは使い込んだということでしょうか。
それもありますし、沈めてあの水水分が余分に吸わないように、あの重油というか油を塗ってたり、
塗るんですか、
はい、ね、油とかね、コールタールみたいなものをね、あの塗って水があの染みてしまわないようにっていうのも、
それからこっちのケースには背の高いものがありますな、はい、2メーター以上もあるような毛の大きな道具、はい、これは何ですか、は
い、あの包丁が大きくなったみたいな格好してます、
包丁の大型みたいな、
これはですね、船の後ろにつけて方向を決める舵です。
舵ね、そうですか、はい、それがいくつか並んでいます、はい、それから大きな怒りも、はい、ありますな。これ、
そうですね、木
で作ったあれも怒りなんですか。
はい、あのくの字が変形したような、
くの字ですね、
はい、これはね、あの木で作った怒りですね。重さというよりも引っ掛けるタイプのもの。
なるほどなるほど、はい、そういう道具もあったわけですね、はい、それから明かりの道具がいろいろ、
はい、で、イケスですね、魚取ってきたら生かしておく、
はい、タコツボが出てきました。このタコツボもたくさんありますが、はい、これはどちらから。
はい、明石からお借りしたものと、うん、で深江、神戸の深江で使っていたものと、西宮で使っていたものと、で明石でタコツボも作ってましたので、ね、
あ、そうですか、
はい、西宮からも注文してたみたいですから、すか、ちょっとそれを、ね、比較してもらおうと思って、明石からも借りてきました。
なるほど、この文字が書いてありますね、はい、
これね、打ち出の打ちに文章の文っていう、はい、打ち文なんですが、これはこれを使っていた漁師さんの船の名前なんです。
ほ
う、何人もの、ね、人があのタコツボしますから、
はい、
ま、あの紛らわしいですからね、間違えないように、はいはい、自分のものやっと分かるように、ね、印で付け
た。そのタコツボの上に写真がかかっていまして、はい、外落としの方が、はい、奥さんと一緒に写ってらっしゃる写真もあります、はい、この方は、
この方がね、上田さんと言われて、浜町、はい、浜町にあのお家があったんですけども、はい、あの西宮の漁業の最後を見届けはった漁師さんですね。
で、最後の漁師、
はい、でその方の持っておられた道具をたくさんまとめてあの寄贈を受けまして、今回の展示品 の、 あのほとんど大半はこの方の道具なんです。
これ何百点であんのんちゃいます、
この人一人で800点ぐらい。
うわ、それだけお持ちやったんです
か。まあ、細かいものもありますので、それも数えたらということなんですが、
はい、でその方が乗っていらっしゃったお船の写真とか、
う
ん、
はい、それがあの内文丸という
内文丸、ね、は
い、このタコツボの文字と同じなんですね。それでが、まあ、順番にあの探っていったわけなんですけども、
れ、ね、それから小さいこのタコツボがあるんです、はい、これは何ですか。
イイダコツボです。
イイダコはやっぱり入れ物も小さいです、
は
い、
今もなそうです、そうです。
なるほどね、
あのイイダコはタコツボと同じような素焼きのツボもありますし、うんうん、あの巻貝とかの貝もね、ちょっと大きめ の、 あの貝なんかもね、イイダコツボになりますので。
なるほどね、はい、まあ、なんか奴隷みたいに見えますな。
そういうものまで、これ見たあのうちのスタッフみんな可愛いって言ってました。
本当可愛いです。ちょっと目を転じます。入り口の、まあ、入ったところに実は貴重なの、はい、そうなものがあるんです。これ、はい、河野義雄考古評録、
はいはい、
これは 知ってる人は知ってると思いますが、すね、西宮の考古学者ですな、
はいはい、あの西宮市の重要文化財にあのなっておりますけども、はい、大正から昭和の初めにかけて、うん、西宮市内をねずっとあの探索して、はい、実際にどういう遺跡があってっていうことをね調べていったノート、ね、その方の記録ノートですね。
この人僕らの住んでる紅葉園にいたはった、
はいはいはい、
誇りの人なんです
、はい、もう本当にあの住宅開発される前に、ね、丹念に歩いておられますので、この記録そのものがもう文化財に。
その考古表録がなんでここにあるんですか。
実はね、越水山遺跡でたくさん の, あの石器類も石のね、はい、道具も拾ってるんですが、
矢切りとか、
はい、土水もたくさん拾っておられるんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、であの実際昭和9年の、メモにもですね土水の絵が描いてありまして、うんうんうん、で、それが一緒にあの西宮郷土資料館に寄贈いただいておりますので、あのこのいう機会ですので、ぜひ、まあ、これを糸口にあの西宮のこう、ね、漁具あの漁で使っていた道具をね展示したいなと思って、あの入って正面に展示をさせていただきました。
いやいや、これは貴重な資料、本当に貴重なものが数が多いですから、まあ見応えもあると言いますか本当に一回りすれば西宮の漁業の様子が全部わかるなという感じでした、はい、本当に西宮の漁業、今ではもう想像さえできないですけれど、かつてはこんなに盛大であった、そして千葉県まで行って西宮から千葉県まで出かけていってで、イワシ取りの漁業の方法を教えてあげたというふうなことまでわかるわけですよね。そしてそれらのことがいくつか、この例えば石灯籠に掘り込みがあったりとか、はい、あるいはこの人別帳に記録があったりとかいう全く違うところで調べられた、まあ文化財の歴史、はいはい、そのことがまた今日のこの展示の中でも、はい、改めてこう確認されて証明されるという、はいはい、なんか歴史がこうぐりーっと回ってるような気がしますね、
はい、そうですね、う
ん、今回の展示はまたいつまで続けるんでしたかね、はいはい、
9月の1日までで
長々とやっておりますので、夏休みの間ぜひおいでいただけたらと思いますし、それから特別に、催しもあるんですね、
はい、そうですね、あの、今度のですね8月の、10日ですかね、はい、第2土曜日にこちらの方で展示解説会を行います。
あ、そうなんですか、
はい、であの実際に展示室の中で、はい、今お話ししたような、はい、道具、この展示している道具に関係してですね、説明をさせていただきますので。
申し込みいりますか。
もうあの午前10時の開館時間に来ていただきましたら、あのその場で受付で大丈夫です。
8月10日土曜日の10時に皆さん集まりましょう、は
い
は
い、
今日、お邪魔いたしましたのは郷土資料館第35回特別展示っていうんですけれど、砂取りの具、砂取りというのはどうやら漁業という意味らしい、
はい、
漁業に使われた道具みんな見せますよという展覧会を今やってらっしゃいます、はい、ぜひぜひ郷土資料館においでいただいて、西尾さん呼び出して説明してもらわなかったらよう分かりますまた8月10日の展示の説明会にもおいでいただけたらと。西尾さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。